32層87号、ああ仏だというならば、天神城も仏ではないかと。仏というものはそういう形のものではない。無双はすなわち信仰とこう示されておるのであるが、続いて、何時言う仏に60あり、これ不可思議なりた。そうで、またある者は言うであろうと、仏ともなれば神通力を伏せられるので、六神通というものを備えられるので、ここが凡夫と違ったところで、これ不可思議なり。六神通というのは天元通、今日言われる千里眼だ。千里の果てでも見通す。箱の中のものでもちゃんと何が入っておるか見抜く。壁の向こうでも見える。天元通。天理通。百里二百里先のアリのささやく声まで聞こえる。天理通。飛行自在つ、空中を走ることもできれば水の上を歩くこともできる。多心つ、人が何を考えておるか腹の底まで見通してしまう。宿命つ、自分や他人の前世が何者であったか、前の世でどんな暮らしをしておったか、ちゃんとそれがわかる。これまでの五神通は羅漢でもできるというのは、正門円覚でも備わる、書店新鮮でも備わる。六神通の中に最後の露神通と煩悩というものが全くきれいに尽きてしまうと、そういう自由は仏にだけあると言われるのである。何自由仏に六通あり、これ不可思議なりた。三代阿蔵義号の修行をなされて、この世の中へ修行サイドにお出ましになる仏は、32層80号という結構な人相をし、体から五光が発散をする。光が発散をする。そして、六神通という不可思議な力を備えておいでになる。だから仏は尊いのである、仏はありがたいのである、こう皆言うのであるが、そういう形の世界、目に見える世界、比較の世界、相対の世界、そういう世界で仏をありがたいというならば、六神通がありがたいというならば、一切の書店人選阿修羅大力気もまた神通ありと。天上界の天人たち、神選阿修羅大力気、天界の人、人界の人、あるいは修羅道の人、畜生道の者でも、ある通力を持っておる者は いくらでもあるなで。天狗でさえも空を飛ぶことはできると言われるなで。天狗でなくってもスズメでもカラスでも飛行自在に歩くじゃない、飛ぶじゃない。そんなことがありがたいのだったら、スズメやカラスは空を飛ぶことにおいては人間より偉いと言わんだら。生まれてから死ぬまで水の中におる魚は、水の中の耐久力は人間よりよっぽど神通力があると言わにゃならん。冬になると南の方へ行ったツバメが春先にちゃんと生まれた巣へ帰ってくる。天元通じゃない。北海道の石狩川で生まれた鮭が2年も3年も日本海や太平洋を遊んで産卵するときにはちゃんと生まれたところへ帰ってくる。どうして見分けてくるの。天元通じゃね。そういう通力がありがたいというならば、諸天神仙阿修羅大力器、天狗の類まで、まさにこれ仏なるべしやいなや、みんな仏様というのかどうかで。どうる謝ることなかれ。ただ阿修羅と天体釈と戦い敗れて八万四千の眷属を領じて宮司公中に行って隠るるがごときんばこれ小なることなしやいなやで。これは何か経典の中にある話であるが、太釈天のところへ阿修羅大王の娘を嫁にやってやる。ところが太釈天がある夏川のほとりで娘たちと一緒に水浴をしておる姿を見て、阿修羅の娘である妻が嫉妬をして、父親に訴えて、自分の夫が自分を捨ててみだらなことをしておると言うて訴え、そこで阿修羅が怒って眷属を連れて太釈天とのところへ攻めて、ところが阿修羅の方がついに負けて、八万四千の眷属を引き連れて逃げるところがないので、蓮の茎を折るとスッと糸を引くが、その糸を引いた中後の穴の中へ隠れた。こういうことが経典の中に書いてあるが、八万四千の眷属を引き連れて宮司公中蓮の糸の穴の中へ隠れるなど、そりゃお釈迦様以上じゃないかと。阿修羅は仏と言うていいのかと。三蔵がこするところのごときんば皆これごっつうえつうなりた。ごっつうというのは過去の合力によってそういう働きのできるのがごっつうである。えつうというのは何か手段によって呪文を唱えるとか術を使うとか、そしてそういう通力ができるのがえつうである。そういう不思議なことを偉いというのであったら、蜂が巣を作るのもごっつうだ、蜘蛛が巣をかけるのも、とても人間でできんようなことを動物はしていくが、北 狐が人を騙したり、タヌキが人を化かしたり、みなこれごっつうである。そういうのはごっつうというものであり、えつうというものである。そんなことは別にお互いの人格に関係したことではない。仏法は見性成仏、立派な人格を完成するということが、仏性を悟るということが仏法である。そういう信仰宗教でやるような奇跡みたいなことは何でもないことだ、つまらんことで。それ仏の六通のごと金馬叱らずた、臨在の目から見るならば、仏の六通というのはそういう奇跡のことではないのじゃ。式会に行って式枠をこむらず、小会に行って小枠をこむらず、きれいな色を見てまだ、あるいは美人を見てまだ、その色の誘惑にかからないということ、見たら見たまま、すればさらりっと忘れていけるということ、どんな良い声を聞いても聞いたら聞いたまま、後に何にも残らんということ、どんな良い匂いの世界に入っても、その匂いの誘惑を受けないということ、どんなうまいものを食べても、もう一度食べたいなぞうと妄念を起こさんこと、食会に行って食欲に触れる、どんな気持ちのいい布団の中で寝ても、その時だけ、あとはきれいに忘れていけるということ、陰金が鳴ったらスパッと切れるということ、北海に行って方枠をこむらずだ、理論だの思想だのイデオロギーだ、いろいろと法の世界があるであろうが、そういう法の世界へ入って法枠をこむらないというか、仏教仏教にやらず、これを仏教と名付くな、仏にさえもとらわれない、祖師にさえもとらわれない、法にさえもとらわれない、そういう自在が得られることが仏の六神通というものだ。つまり六根の世界に、六根の働きに何者にも汚されない、とらわれない自由が得られるということが、それが仏の六神通というものでなければならん。故に六種の色相香味速報皆これ空想なるに達すれば、そこで目では色を見るのであるが、目も空であれば見られる色も空である、聞く耳も空であれば聞かれる声も空である、嗅ぐ鼻も空であれば聞かれる匂いも空である、味わう舌も空であれば味わいも空である、触れる体も空であれば触れられるものも空である、いろいろなことを思う思いも空であれば思われる問題も空である。般若心経にある無限に微絶心に無色相香味速報だ、無限界ないし無意識界、六根六人十二所十八界、一切が空であって 何者にもとらわれないというそういう悟りが開けるならばだ、そういう自由が開けるならば、この無下の導入を起爆することはたわずだ。何者が出てきてもお互いの精神を束縛することはできんであろう。いかなる者にもお互いの精神が縛られることはないであろう。ということは客観の世界から逃げることではない、逃避することではない、紹介に行って掌握を被らう、指揮会に行って指揮枠を被らう、未開に行って未枠を被らう、この現実の六人の世界へ入り込んでそこで生活しながら何者にも汚されない、何者も後に残らない、そういう自由が得られるならばだ、そういう自由が得られるならば、これ五運の漏出なりといえども、すなわちこれ知行の神通なりだ。お互いのこの五運の漏出だ、煩悩を持っておるこの肉体、この肉体と精神を持ったままで、このままですなわちこれ知行の神通なりだ。地上に生活をしながらそのまま神通を得ておるというものである。そこに本当の人格の自由というものが自覚されるのである。随所に主となることができるのである。世界を動かしていく自主性が自覚されるのである。そういう自覚が分かることが本当の奇跡。遠いところを見たり遠いところを聞いたり空を走るぐらいなことは何でもないことである。ここの人頃は一つ間違えてはならんと、まあこう一つ今締めてやるのである。あとはまた霧が長いから字をこうしておいて老発自習を入ろう。老発自習第一、一日夜自習にいわく、それ禅定を主する者はまずすべからく厚く布団を敷き、結果ふざしてゆるく得体をかけ、脊梁骨を熟きし、身体をして正々ならしむべし。しかしてはじめ素足感をなすべし、無量三昧のうちには素足をもって最上となす。今日して丹田に満たしめ、しかして後一足の考案を念じて、直にすべからく断妙根を要すべし。もし格のごとく歳月を積みて怠らずんば、たとえ大事を打って失することありとも、検証は欠場して誤らず、兄努力せざらんや、兄努力せざらんやだ。この老発自習というのは、老発の夜、茶礼の時に、大主に自習をされたものである。天龍寺の僧堂では、 破例後の直日の検探の時に計策を持ちながら自習をやることになって、直日が自習をやることになって大衆を激励していくのである。あるいはこれも東麗和尚が白隠のところで直実をしておられて計策を担ぎながら自習をされたのかもしれない。それ禅定を主する者はまずすべからく厚く布団を敷き、結果ふざしふざしてゆるく遺体をかけ、脊梁骨を直し身体をしてせいせいならしむべした。これはまあ座禅儀にあることであり、皆よく承知しておることであるが、座僧というものがどうもなかなか整わんもので、禅定を主する者はまずすべからく厚く布団を敷いた。これはまあ分かったこと。結果ふざしてて、まあ通販家でいいことになっておるが、どうしても結果不座でないというと本当の上力は養えない。体から安定をしていかんことには精神の安定はありえない。体が少々引っ張られても動かん、後ろから疲れても倒れん、前から続かれても横から引っ張られても倒れん、そういう姿勢は結果、足はしっかり結果ふざしておったら、体というものがもう固着してしまって動かんだと、まあそういう姿勢が大切で、ゆるく得体をかけ脊梁骨を直した、これが大切だ。どうも脊梁骨が曲がっておるのが多い、腰を落としてしまうから、腰をぐっと力を入れて、腰のところをぐっと力を入れて前へ出して、ふんどしの昔の六尺ふんどしの結びのところをぐっと力を入れて前へ出して、下っ腹が前へぐっと出るようでないというた、そして背骨をまっすぐに立てておらん、身体をしてせいせいならしむべし肉付きに要と書いて腰という字である。腰がしっかりするのが要である。人間の体の要は腰である。腰が座るという、腰がふらふらしておってはならん、いわんや腰が抜けてはどうにもない。腰にぐっと力を入れて下っ腹を前へ出して、そして脊梁骨背骨をまっすぐにして、背骨の上に頭がぐっとまっすぐに乗っておるようでないというと、いいか、身体をしてせいせいならしもべし、威風堂々勇気凛々として座っておらんというて、肌から見るものがゾッとするような座り方でないというて、 しかして初め裾感をなすべして上力に入ろうと思うなら禅定を養おうと思うならばまず裾感がよろしい。無量三昧のうちには裾足をもって最上となして三昧ということは無量数あるけれどもその中で裾感が一番手っ取り早い勘弁である最上となす気をして丹田に満たしめた。そこで、腹の底までずっと呼吸を空気を吸う。そうして静かにそれを吐いていくのである。まあ裾感も吸う息を吐くのと吐く息を吸う息を数えるのと吐く息を数えるのと吸う息吐く息を一つ二つと数えるのと吸うて吐いて一つと数えるなと、まあいろいろ数え方があるであろう。吐く息を数えるのが一番勘弁だろうと思うので、あるいは吸う息を数えるのがひとーっとこの吸うて腹の下までぐーっと吸いか、ふたー吐いていくのも、あるいは吐く息を吐く時にも下っ腹に力を入れ、岡田式正座法というようなのは吸う時には力を入れて吐く時にはこの腹の力を抜くとか、まあそういうやり方があるようである。座禅は吸う時も吐く時も下っ腹の力を緩めず、ひとーっと吐いて、吐けば後の吸うのは自然に入ってくるか、吐く方だけを数えればいいと、まあいろいろ工夫をしてみるがいいのである。とにかく下っ腹に力が入って丹田に力が入って丹田の筋肉が緊張して下っ腹がいつでもこのゴンマリのようになっておらん、フットボールぐらいになっておらんという、それがまず座禅だ。悟るとか悟らんとか公案が分かるとか分からんとかいうことは第二だ。まず体から、体を正しくするということ。下っ腹にぐっと力がたまって肩の力を緩めて頭を空っぽにしておって、そういう呼吸を一つ心得ておかんというと、それを鍛錬していって下っ腹がぐーっと力が充実してきたら病気なんぞするもんじゃない。白隠禅師の野戦観などをよく拝読するがよろしい。結核でもこの内観の方を座禅で治したと書いて、もしそれで治らなかったら老僧が神戸を切り持ちされと白隠は書いて、どんな病気でもこれを1週間2週間続けて下っ腹がフットボールのように張ってきたらどんな病気でもなる。その下っ腹の力を歩いておっても寒しておっても人と喋っておっても寝ておっても緩めたらいかん。下っ腹に力が緩むということ、腰の力が緩むということは人間の要が外れたということである。扇の要が外れたということ、 腰に力を入れて下っ腹がいつも充実して張っておるという、それが善だ。それだったらたとえ検証をせんでも心機老然、ノイローゼなんぞは吹っ飛んでしまう、どんな病気も治ってしまう。そういう一つ座禅を、ほんまの座禅をしていかんというというか、体の方をぐにゃっとして何歩考案を考えた、かえってそら神経衰弱になっちまう。考案が通ったって何もならん。クイズと同じことだ、そんな考案は。座禅をして病気をするなんてことは恥ずかしいことだ。わしの国の老僧は口が悪いがよく言うた。官庁だの老子だの言うて、病気をして医者に診てもらって入院せんならんなんていうやつは皆偽物じゃ。座禅ということは体が座禅、心身、心神不二、体と心が不二になるのが座禅という。心は無地が通ったが体は病気したってどういうことですか。体が無じゃない、無だから。体も心も無にならなければ無地は通さん。体どころじゃない、内下駄上一辺、全宇宙が一番の無地にならなければ無地は通さん。そういう本間の座禅を一つ見なしていかんという。一寸座れば一寸の仏、一日座れば一日の仏、座ったら座っただけの価値が体についてこんような偽の座禅ならせん方がよろしい。騒動に7年も8年も標石をしとったそう、公安は通ったそう、寺へ帰ったら何の役にも立ちゃう。公安を数えに来とるから、一寸座れば一寸の仏、一日座れば一日の仏、座っただけは体にそれだけの力がついてこんような、嘘の座禅をせんようにせ、気をして丹田に満たし、しかるのちに一足の公安を念じて、直にすべからく断妙根を要すべした。これが大事なことだ。断妙根、妙根を切断してしまう、命の根を絶ってしまう。これをやらなければなんぼ公案が通っても役に立たん。また公案が通るはずはない。じっと座禅をしていくというと体のなくなるぐらいなことはじきにわかる。禅道もなくなる、天地もなくなる。最後に残るのは公案だけが残る。もうもうもうという公案が残るが、その無地もさらに深く念呈していくというと、無ということもなくなる、無ということがなくなる。最後には呼吸が残るだけ。その呼吸も意識して、意識がなくなるところが断妙根。最後に天地の間にあるのは呼吸だけ。命だ、それが生命。その呼吸さえも忘却するとき、その呼吸さえもなくなってしまう。最後のほんの一点までなくなる。それが断妙根。そこまで座らなくちゃ座禅にならん。ああだろうかこうだろうかと公案をもてあそんでるのは断妙根どころじゃねえ。ピチピチまだ生きてる。妄念が蛇のようにのたうっておる。そんなことで検証ができるはずはない。一足一足の公案を断妙根していかなきゃ。断妙根をせずに 三千をするなんていうことは卑怯を騙すというもの。一晩一晩、一足一足、断妙根をして、その断妙根の境地から公案を眺めるというと、回答は手に取るごとくわかるの。間違っても断妙根の境地でくれば許さざるを得んので、公案がわかることを考えるのではなくして、いかに死に切るかということ、いかに息の根まで止まるまで座るかということが、座禅ということでなくちゃ。天龍寺には昔、矢座というとみんな亀山公園の山へ行って座ったものだ。岩の上やら崖へ行って座る。行員老館の自分に、千鳥ヶ淵の岩の崖の上で座っておって、三昧に入って、どうした拍子か顔の中へ落ち込んだ雲水。朝になって、下の船頭が見つけて、盆山が浮いておる。天龍寺へ担ぎ込む。行員老館が、これは情に入っておるのだから、水は飲んでおらん、わらびで温めてやる。わらびを炊いて温めてやったら、座を組んだまま結果不座したまま流れてきたんじゃ。温めてやったらようやく息を復活したということがあるから、断妙根そこまで座っていかなきゃ。もし格のごとく歳月を積みて行なおごたらずんだ、たとえ大事を打って失することありとも、検証は欠場して謝らず。こういう心がけで、こういうやり方で座禅をして年月を積んでいくならばだ、たとえ大事を打って踏み外すことがあるともだ、検証は欠場して謝らず、間違いなく検証ができる。検証を求めてはならんだ。いかに死に切るかということさえ求めていけば、そういう修行をしていくならば、たとえ大事を打って失することありとも、検証は欠場して謝らず、たとえ警策で地べたを叩いて叩き損なって外れるということが毎日にあっても、検証は間違いがないというな。兄努力せざらんや、兄努力せざらんやだ。一つ皆、待ちに待った老発の大絶身なことであるから、一つこの一週間、信仰しに切る、真実しに切る工夫をしてもらわんというたい。矢座に出れば朝まで帰らんでもいいのじゃから、死に切って座に座っておれば直実がちゃんと連れてってくれるから、決して心配はない。そう思って一つ皆死に切る工夫をしてもらいます。はい。道路神仏無行神宝無双何時下に元気上等にもなしようをなす。たとえ求めうる者も皆これやこの精味並びにこれ神仏にあらず。これ下道の権下なり、それ真の学道人のごと金馬並びに仏を取らず、菩薩羅漢を取らず。三害の首相を取らず、経年独奪にして物と関わらず、健康と福すとも我さらに疑わず、十方の諸仏厳然するとも一年心の喜びなく、三途地獄とんに厳ずるも、一年心の恐れなけん、何によってか格のごとくなる。我生の空想なるを見るに変ずればすなわちうなり、変ぜざればすなわちむなり、 三害唯心万法唯識故に無限空下なんぞ破釈を老戦ただ道路目前玄根長房邸の人のみあって火に行っても焼けず水に行っても溺れず三途地獄に入れども恩官に遊ぶがごとしガキ畜生に入れども報いを受けず何によってが格のごとくなる鬼老亭の方なければなり何時も師匠を愛し盆を憎まば生じ帰りに不沈せん煩悩は真によるが家にうなり無心なれば煩悩なんぞ関わらん分別思想、思想に老せざれば次年に得道しゅうなり何時冒険母地に学得せんとぎすれば三義ご中において常に生じに生きせんしかず節にして総林中に向かって城郭等に足を交えて座禅には道路神仏無行神宝無双何時島に元気上等にもうなし用をなすと道路とまたみんなを呼びかけておられるので神仏無行だ真実の仏というものは形のないものである仏というと何か人間の形をしたようなありがたいもののように思うが神仏はそういう形のないものであるキリスト教の方の神様ならばだお祈りをすれば聞いてくださるといえば人間のように耳があるかと思われるか知らんがそんなものはない神仏無行じゃ神宝無双と真実の法というものは言葉で表せるものではない文字に書けるものではない本来無双なものであるこれはもうしばしば説かれておる言葉であるしかるに何時しもに元気上等に向かってもうなしようをなしたところが皆形のある仏があり三十二層八十四孔というような立派な層を備えた仏がおられるか発心仏があるか法人仏がおられるか何か外の世界に仏があるがごとくに思いまた法というものが形のある姿のあるものがあるように思うておるあるいは死体の方が仏法であるとか十二因縁が仏法であるとか南無法蓮華経が法であるとか何か形に表現されたものを法だと思うておるがそれが間違いじゃたようなで何時しもに元気上等にもうなしようをなすそういう幻のごとき夢のごとき形のものの上にああだろうかこうだろうかと分別をしていくともうなしようをなすたとえ求めうるものも皆これやこのせいになりたとえそういうところで仏にお目にかかることができても法をつかむことができたとしてもそりゃ狐に化かされたようなものじゃてそんなものが実在するはずはない形のあるものだったら必ず滅びるものである滅びるものは仏でもなければ法でもないはずで ならびにこれ神仏にあらず、これ下道の権限なりだ。そういうものは決して真実の仏ではないのである。心のほかに仏があり神がありと示していくのが下道である。他の道だ。あるいは仏法以外のものを下道というのであるが、これ下道の権限なり、そういうものは決して仏法ではないのである。騙されてはいかん。それ真の学道人のごと金馬並びに仏を取らず、菩薩羅漢を取らず、三界の師匠を取らずで、真実道を学んでいくものならばな、決して仏などを求めはせんぞで、菩薩だの羅漢だのというものがたとえ目の前に出てきても決して受け取らんぞ。三界の師匠を取らず、どんなに立派な世界が目の前に現れてきても、そういうものには騙されんぞ。たとえ極楽浄土が前に展開しようが、天国が現れようが、そんなものは幻、夢じゃ、蜃気楼のごときものじゃと、こう取り合わんのが真の学道人でなければならんと。経年独立にしてものと関わらずと、経年はさらりっとしたことであろうが、さらりっとして全てを超越して、何者にもとらわれない、そういう自由な心境を一つ自覚して、物と関わらず、客観世界の物に関わらない、物の世界にとらわれない、全く次元を異にした世界に遊んでおれるのが真の学道人でなければならんた。健康等福すとも我さらに疑わずだ。たとえ世界がひっくり返ったって何にも驚くことじゃない。伊勢湾台風のようなやつがやってきて、たとえ山が崩れお寺がひっくり返ったって驚くことじゃない。そうなるべき理屈があってなっただけのこと。たとえ地球が火星と衝突をして破裂したって驚くことじゃない。そうなるべきによってなっただけのこと。十方の諸仏厳然すとも一念心の喜びなして。たとえ十方諸仏が目の前に出てこられたからというて一念の喜びはない。何にも喜ぶことじゃない。そんなものがあるはずはない。いずれはタヌキの仕業であろうと、よしあったとしてもだ、よしあったとしてもそれだけのものじゃ。そういう人があったからというて、32層84号を備えた仏が出てこられたからといって驚くことでもなければ喜ぶことでもない、我に関したことではない。そういう人もあるに違いない。三途地獄とんに現ずるも一念心の恐れなしだ。三途は数通ず決ずだ。火の道、刃の道、血の道だ。三途の坂を越していくということを言うのであるが、火が燃えたった道、それは地獄を表すの。刃がむき出しに立っておる道、それはガキ道で、 生地が流れておる道、それは畜生道だと言われるのである。たとえ三途地獄のような恐ろしい姿が目の前に出てきても、一念心の恐れなし、何にも恐れることはない。そういう現象が現れただけのことだ。何によってか格のごとくなる我諸法の空想を見るに、変ずればすなわちうなり、変ぜざればすなわちむなりだ。なぜどういう現象が目の前に出てきても、喜びもしなければ恐れもしなければ驚きもしないかと。何によってか格のごとくなる我諸法の空想を見るに、変ずればすなわちうなり、変ぜざればすなわちむなり。いかなるものが目の前に現れても、それは現象に過ぎんじゃないか。写真機はどんな現象が現れたからといって、写真機はちょっとも驚きもしなければ喜びもしなければ恐れません。諸法の空想を見るに、変ずればすなわちうなり、変ぜざればすなわちむなり。現象の世界というものは、すべて動いていくものである、変化をしていくものである。動いていくという姿においてのみあるものである。この世の中に動かんものは何にもない。麦の種は麦の芽になり、麦の芽は麦の何、麦の苗になり、麦の苗は花を咲かす、麦の花は実となる。すべては動いていくというの。動いていくのであったら、実在するものは何にもない。すべては動いていくの。動いとる。今日と明日とは形が変わっていくのだ。昨日と今日とは違うのだが、実在するものはこの世の中に何にもない。すべては動いていく、変化をしていく、川の水のごとく流れるという姿においてのみあるのだ。何にもこの世の中に実在するものはありません。もしも動かんというものがあったら、動かなかったらもう、ものはないのに。動かないということは、すなわちものがないということだ。あれば動くに決まっている。動けばないのに。動いても動かんでも、一切の諸法は本来空であって何物もないと。すべては夢のごとく、幻のごとく、泡のごとく、露のごときものであると、こう徹するならば、何者が出てきてもそれは一時の現象に過ぎない。驚くことでもなければ喜ぶことでもなければ恐れることでもない。世界中がひっくり返ったからというて一時の現象だ。神仏が目の前に出てきたからというて、これも一時の現象だ。地獄の形相が現れたからというて一時の現象だ。すべては消えていくもので、写真機が何を映しても囚われないごとく、何を見ても囚われるものは一つもない。三害唯心万望唯識なりた。世界中のものというものはすべて動いておるのだから、心が認識をしたときだけその姿においてあるので、 神羅万象はお互いの意識が認めた時にその姿においてあるので、次の瞬間にはもう変わってる。その時その時の意識が実在を生み出していくのである。写真機を、写真を何度写したからというて同じ顔に写るということはありえない。どっか違う、写したたびに違ってくるということは、写した時においてその時にその姿が真実だったということで、お互いの意識が世界を認めたその時刹那においてそれが真実だったということであるから、世界というものはお互いの意識が建設していくのに、次の刹那には姿が変わっておる。三界は由意心であり、万法は由意識である。お互いの意識が認めなければ世界中何にも実在することはできんのである。故に無限空下なんぞ破釈を老船。それだから新人の命にも歌ってやる。一切の現象は夢のごとく、幻のごとく、空中の花のごときものであって、なんぞ破釈を老船、捕まえようのないものである。何にも捕まえておくことはできんものである。捕まえておくことのできんようなものに執着することは何にもありません。ただ通る目前玄根長房亭の人の見合って、火に行っても焼けず、水に行っても溺れず、三途地獄に行っても温寒に遊ぶがごとし、この世の中に実在するものは、今そこで臨在の話を現にそこで聞いておる意識そのもの、それだけが実在で、そのみんなの意識というものは本来何にもないのだから、形がないのだから、姿がないのだから、火に行っても焼けず、水に行っても溺れずだ。前のところは三途地獄が向こうからやってきて現れた、十方諸仏が向こうから来て現れたのだが、今度はそうじゃない、こっちが火の中に入っても焼けず、水の中に入っても溺れず、三途地獄に入っても温寒に遊ぶが私、どこへ入り込んでもこちらが無であるから、無であるから向こうの影響を被ることはありません。写真機が火事の燃えておる姿を写したからというて写真機は焼けやせ、大洪水を写したからというて写真機が流れやせ、お互いの意識は無であるから、火に行っても焼けず、水に行っても溺れず、三途地獄に行っても温寒に遊ぶがごとし、ガキ畜生に行っても報いは受けずだ。そういう独立無為の信任というものを一つ味わってこんというと、真実自由なる主体性というものを一つ自覚せんというと、何によってか格のごとくなる奇老亭の方なしだ。奇老亭の方なし、何でもござらし、何でも黙って受け入れて、奇老亭の方なしだ。無であるから。写真機が物を写すのに好き嫌いはない。お互いが物を認識するのに好き嫌いはない。ただ賢弱なければ当然として迷惑なりじゃ。指導無難ゆい賢賢弱。ただ賢弱なければ当然として迷惑なりじゃ。好き嫌いさえなければ心の中はいつもカラリーッとして、実に明朗である。何にもない、それを仏と名付けるのである。 何時も師匠を愛し、盆を憎まば生じ帰りに不沈せって。そこで仏はありがたいから結構だが、盆部は煩悩だらけで醜いものだから、まっぴらだて。どうぞしてこの盆部の体から逃れて仏にしていただきたいと。そういう賢弱を起こすならば、贈愛を起こすならばだ。好き嫌いを起こすならば、たちまち生じ帰りに不沈せん、生き死にの迷いの世界に落ち込んでしまうであろう。煩悩は心によるがいいにあり、無心なれば煩悩なんぞ関わらんて。煩悩なぞというものは本来あるわけではないので、お互いの心をよりどころとしてそこに起こってくるので、心の宿かりだ。無心なれば煩悩なんぞ煩わさん、心がなければ煩悩というものは何も邪魔になるものじゃない。煩悩は心によるが故にあり、無心なれば煩悩なんぞ関わらん。煩悩なぞというものは実在じゃん。湧いて出てきて、ほいほい消えていくやつだよ。何か食べたいというのは煩悩だが、飯を食えばその消えてしまうやつだよ。遊びたいというのも煩悩だが、遊んでしまえばあとは、消えてしまう。陥落尽きて哀愁をし、煩悩なぞというものを